Hey, all you have to do is to listen to FM Gig.
Oh.
Go ahead and make my day.
いちこのスマートな整理術。この番組はちょっとした収納や毎日の工夫でスマートなライフスタイルを送れるヒントをお伝えする30分番組です。ぜひ皆さん聞いてくださいね。
Enjoy your smart organizing by Smart Works。
皆さんおはようございます。この番組を担当するいちこと
ひろこです。
はい、本日もよろしくお願いいたします。はい、最近さ、すごいものが家の近くにできて
すごいもの
私がもう恋焦がれてやまなかった、あのやりたかったヨガが、
はい、
なんと、自転車5分圏内にできたの。
何ヨガ？
そう、なんかシルクサスペンションっていうヨガ、なんかハンモックでぶら下がってするヨガで、ダブかなんかのコマーシャルです。
最近ね、
ダブかな、なんかわかんないけど、してたやつで、それなんかもう何年か前に見た時に、もう絶対これしたい、とりあえずぶら下がりたいっていう欲望
欲求
ぶら下がりたい、高いとこでぶら下がりたいとかいうのが結構好きで、なんかあのツリークライミングみたいなもしたこともあったり、あのジップラインとか結構ぶら下がり系はよくしてて、実はね、空中ブランコも何かのタイミングで、だからポールダンスがしたいっていうのは、実はそれがないからポールダンスにぶら下がりたいという欲求もあってそう、もともと体操をしてたので、やっぱりこう少しぶら下がったり、なんかするのが好きなんよね、多分。
きっとね、
猿やったんかな、前世まあそうなんで、シルクサスペンションっていうのが、あの近くにできたんですよ。それがなんと東京の銀座テイビスにあるスタジオが、なぜか桂
近くにできた、
3店舗目が
すご
ーい、ということで、ちょっと行ってみようかなと思ってます今。
ねえ、うん、楽しそう、
ぜひ来て、
ねえ、また聞かせてください。そう、私は相変わらずのホットヨガ、
ホットヨガ
半年経ちました。
お、すごい、
本当にね。
どう、効果は
分かんない
でもなんかホットヨガに行くと、いい汗がかけるようになるっていうね。
もう人生この40何年生きてきたけど、このたった半年でもうその分を、
そうよね、
排出した感じがします
そうそう、ホットヨガに行くと何がいいかって言うと、私もずっと通ってたので、
はい、
あらゆるところから汗が出る、毛穴がこう活性化される、膝とか耳とかなんかもう手とか、手の甲から汗って出るんやっていうことをしていくと、鍛えられて変に脇汗とか顔だけ汗かくっていうのがなくなる効果があるらしいよ。だから汗腺はね、鍛えなきゃね、お年頃になると汗腺がね、みんな多いところからしか汗かかないから脇汗が出るとかいうことらしい。分散するっていうのが大事みたいね。はい、じゃあぜひ進めていきたいと思いますね、はい、スポーツも。はい、本日もどうぞよろしくお願いいたします。FM ギグ、いちこのスマートな整理術。今週のメイントークは、写真の整理と思い出の整理についてしていきたいと思います。
はい。
はい、何度もね写真の整理については、うん、まあ、いろんなタイミングでしてきたんですけれども、はい、最近あのスマートワークスの講座で、はい、あの加納悦子がね、うん、あの写真整理の講座を始めたんですね。私もまあサポートしてるんですけれども、うん、まあ、そこでなんかこういろんな人のお話を聞きながら、はい、もうみんなすごい写真整理困ってるんやなと実感してます。
今の人の方が写真も撮るもんね、
う
ん
う
ん、
そう。ただねそれですごい面白いのは、うん、なんか例えば、まあ、カノとかは、うん、写真をいつでも見たいとかいう彼女の可愛らしい感じで思ってはるの、はい、うん、じゃあ田辺に聞いてみたら、うん、別に見たないあの子供がお嫁入りをするときに持たせるためにするので、うん、記録として、はい、まあ、記録というか、まあ、義務というか、うん、まあ、そのためにしようと思ってるっていうぐらいなので、うん、そのゴールの先の価値観っていうのがこれほどにも違うのかっていうように思うよね、うん、私についてはその写真整理っていうのはデータとか紙ベースのものを減らすためのもの、まあ、見たくないこともないし、田辺のようにそういうふうに子供が成長した時に残してあげたいっていう一つのね、
うん、
ことでもあるけれども、まずまず私のゴールは、はい、たくさんのデータをちょっとでもコンパクトにしたいっていうのが一つのゴールなの、うんうん、だからそういうのも片付けと一緒で、やっぱり人の価値観ってゴールってこんなにも違うんだなというのは感じる一つの写真整理、深いなって感じ
そう
や
ね。そう、まあ、なんかデータとはいえ、うん、そのこうもうパッパッとこう削れる人と、
そうそうそう、
一枚一枚悩む人とね、うん、きっと。
ただね、なんかその削れへんのはみんなそうやと思うんですけど、うん、やっぱデータも莫大になれば莫大になるほど、いつかはマックスにはねなるかもしれへんしね。いくら今1テラとか記録媒体があるといえども、
で本当に肝心の見たい写真が見つからない
もんね。そうやね、うん、なんかひろちゃんどうしてる？
まあまあ放置なんですけど、
う
ん、
でもそのな放置も何分かってたら私放置って言わへんと思うの。それ、うん、写真整理の講座を作るときに、はい、話してたんですけど、うん、例えばそれを一箇所に集めて箱に入れてくっていうのは一つの、それは写真のアルバム作りとか、なんかそのちゃんとした整理じゃないけど、うん、ある意味一つの保管を作っている、収納という観点の、片付けっていう観点では一箇所に集めてるっていうことで、まずまずそこは第一段階はクリアしてると思うねんね。そこからまあ必要なものを選び取るっていう作業はこれから必要かもしれへんけど、うん、やっぱりお客様の多くはいろんなとこに写真がポロンポロンポロンポロンってあるよね。なんか 2、3枚、だから片付け作業にしてるとすると、本当にもう写真を集めて、あ、写真集めときましたみたいなことはすごく多くて、だからね、そのデータでもおそらく同じだと思うね、うん、なんかデジタルカメラにあるデータ、パソコンに入ってるデータ、うん、iPhone とかガラケーに入ってたり、昔のなんかまあ、うん、あのもう一個なんていうの、スマートフォン Android そういうね、なんかね、あの携帯に入ってるデータとかがそれぞれあるからざわざわするだけで、まず一箇所に一元管理するだけでも一つ一歩進んでると思うねんね。
パソコンの、例えばクラウドに一箇所集める
とか、ハードディスクを買って写真整理の時々タイミングを見てそこに落としていくとかね、はい、でそのタイミングで 年代だけホルダー作るとかね、とかいう方法が分かればまず第一段階に、
確かに
ね、そうで、次はその選ぶっていうのが難しい、うん、でもなんかその一つの方法で、はい、なんかフォトブックをこの間作ったのね、ね、それあの講座の中でも皆さんにしてもらうんだけど、うん、例えばフォトブックに100枚の写真を入れたらすっごいあるのね、そういうインデックスみたいなフォトブックも、
うん、
だけど、まあ、あのこれから残していこうと思ったら、まあ、自分の中でも何冊もってなるとある程度値段も限られるやん、そんな何冊も作るのに、うん、1つがね5000円6000円したら大変なことになるし、うん、ってなるとやっぱりね、いくらぐらいかなっていうのを考えると、うん、まあ、16枚から30枚ぐらい選ぶのかな、
うん、
でそれをどのタイミングで作るかなと思うと、今までは長女の時は例えば三角座りしてたり後ろ姿も可愛いとか思いながらちっちゃい時撮ってたけど今ね見たらあれなんでこんなん買ってしまったんやろとかね、幼稚園の写真そうっていうことが分かると選び方撮り方が変わってくるよね。もううん、それも大事なのかなと思って、
イベントごとに作るのか、
うん、そうそうそう、
ね、半年1年の経過を
経過成長のそう、もう6年に1回でもいいかもしれへんねある意味もう写真整理ができてへんかってもうとりあえず小学生とかいうのでボンって作って、であとはもうデータでボンって残しとくっていうのも一つかもしれへんよね。
確かに ね、
もしかしてその方が嬉しいかもよね、子供
アルバムにされるとまたね、
そうそうねえ、もうそれをポンって渡してあげる方がスマートかもしれへんよね、お嫁とか、わかんないけど、お嫁なのか何かわからへんけど、その成長のタイミングでね、
本当にでも本当写真の価値観って、うん、もううちの大学1年生の頃の価値観っていうのは、うん、あのまあ、価値観っていうかその写真ってまだ、うん、まあ、デジカメそろそろ出始めた、
うんうんうん、
でも
そうや、ね、
ほぼほぼやっぱりそうそう、だから
でもそのタイミングもあるよね、うん、そう、うちも長女がそのタイミングなので、うん、両方あんねんな、
ね、途中から
そうそう、途中紙ベースからデータって、それやったら今の人はまだいいよね、データやもん全部
しかないもんね初めからね、
そうよね、そう、それもある、うん、だからそれからずっと紙ベースの人間がデータができた時に、はい、やっぱタイミング的にこう全部で紙ベースにしてたからそれも溜まってるよね、うん、
本当に、
うん、だから今の人はもう全部データ、
うん、
印刷じゃなく必要なものを選び取って何かを作るっていうことみたいね、
本当違う価値観がね変わりまし
たね、そうよね、そう、私らの時代はさ、ほらデータじゃなくもう本当に全部紙でさ、何なんかネガネガの月にさ、インデックスがあったやん、ネガにインデックスがついてきて、そう、
なんか変なパノラマ写真とかも
あれな晴れへんもんなねえ、
私そういえば大学の時に、うん、その焼き増しのとこでアルバイトしてたの思い出した急に
そっか、
すごい、だから豆に来る人はすっごいもう毎日のようにどんだけ写真あの印刷するのっていうぐらいの人もいたし、
なるほどね、そうか、でも私も基本パーコって言われるほど写真が好きで
そうなの、
実はもう一眼レフとか持ってて、実は写真撮るのすごい好きね、だからあの子供たちの写真とか、うん、意味がわからない手のシワの写真とか首の後ろ姿とか、
でも愛おしい頃ね、
可愛らしい頃ね、そういうのはもうすごいこういい感じで撮れてんねん、
ちょっとアーティスティック
アーティスティックにそうそう自称パーコで、そう、うん、だけどまあまあなんかそれをうまく残していくっていうのをね、するツールがわかると選び取ることができるので、何のためにっていうのと、うん、ね、なんかやっぱりそういうのが分かるといいですよね。
そう、なんかこう撮影する対象物によってもね、うん、なんかこうもうイライラんってこうバサリ切れるのとなんかやっぱりって、
ね、やっぱりある程度のタイミングを置いてから整理する方がいいよね。分かんないけど、なんかやっぱりこの間受講生で、
はい、
まだ2歳ぐらいのお子さんで、うん、まだ生まれたばかりとか、うん、ね、上のお子さんが2歳とか生まれたばかりのお子さんをお持ちの方だったら、はい、やっぱりまだね難しいと思うけど、うん、それがやっぱ高校生ぐらいのお母さんやったら結構バッサリね、
あもう同じような写真だ
もうもうそうそう、もうゴールが分かってるし、うん、で例えばそこでね、なんかのもう中学生ぐらいの写真なんてほとんどね、
うん、
ないもんね、ある、
なんか数枚学校からなんかいただきましたみたいな
集合写真とかね、
そうそう、
うん、なので子供が自分で持ってるよね、スマホでね、今
そうだね、
うん、
親は持ってないけどね、
ね、そうやね、うん、何かの行事ごととか、
うん、
うん、
確かに、
うん、そうやね、なんかまあ作品とかも思い出とかもそんな風にフォトブックにするっていうのも一つかなと思って、
はい、
私最近しようと思ってることがあって、うん、 子供たちがずっと小さい時から書いてるサンタの手紙を、サンタさんへの手紙っていうのをずっと残してるの隠して、まあ、これ聞いたらみたいな感じで、まだね下の子は信じてるので、そう、それをずっと隠してるんですけど、それをねちょっとフォトブックにして、そう残そうかなと思って、うん、そう、まあ、なんかそんな感じでするとね、物も減るしね、まあ、かといってその手紙は捨てるのかって言われるとなかなか手紙は、
本当ね、
うん、あれかもしれへんけれども、まあ、作品とかは残すことでコンパクトにできるかもしれへんよね、
写真撮って
ね、
うん、子供のものがやっぱり実はやっぱり難しいけどね。
そうよね、うん、この間お客様のとこに行ってすごい工作が好きなお子さんで、うん、またすっごい立派なものを作ってはるのなんか何等身大ではないけど、はい、まあ、子供の背丈ぐらいの等身大のピカチュウのそれぞれのキャラクターがもう段ボールで作って、でその上にゴムテープで巻いてカラフルで組み立て式でしっかり形になってるの。でお父さんと一緒に作ってはるんやけど、もう素晴らしい出来で、あ、でもそれが増えてしょうがないって言ってはって、それこそその作品集を作るといいよねっていう話をしてて、早速ね作るって言ってはったんですけど、
すごい、
うん、でもそういうのをねお子さんに見せると、うん、あ、こんな風な素敵なものになるんだっていうのが分かると、うん、捨てんといてとかいういざこざはなくなるし、子供にとってもそういうサイクルの習慣があるんだというか仕組みがあるんだっていうのが理解すると、うん、何もかもね、
う
ん、残してって言わへんかもしれへんよね。
うん、なんかこうやっぱりちょっと将来を見越してね、何でもかんでも残してあげるよってやっちゃうと、うん、結局大変やもんね。
そうやね
初めはいいけどね。
そうそうそう、だからさ、オフィスとかの何ものがたまらへんっていうのは、はい、そういうサイクルがしっかりできてるよね、うん、ルール作りというか、書類はどのタイミングでこちらのファイルに入れて、どのタイミングでシュレッダーをしてっていう保管期間とかも決まってるので、そういうのをお家の中で緩やかなのを作っていくっていうのをいいのかなと思いつつ、うん、してるんだけど、う
ん、来られる方はお子さんちっちゃい方が多いですか？
いや、そんなこともない。
うん、
うん、やっぱり、ま、中学高校生ぐらいの方もなんか逆になんか、うん、死んたかんけどそのタイミングで背中を押してもらってしようとか、その場でしようとか、そうそうそう、
時間を作らないとできないことだもんね。そうそうそう、後回しに、
うん、逆にちっちゃいお子さんの方は、うん、多分目的がもっと可愛いものを作ってあげたいという大きなね、なんかざっくりした目的がそれぞれ違う、うん、ね、うん、
なるほどね、
本
当だから、あの、何こうスクラップブッキングみたいにしたい人もいるし、
そうそう、
ねえ、ね、あれも可愛いけど、あれも本当時間かかるもんね、やり始めたら、
う
ん、
でもそれがさ、ほら趣味やったらよくない？うん、なんかもうどんどんしてくださいって感じだよね。
好きだったらね。
そう、う
ん、
ね、
なんかそれ
をしなければ、ね、辛いよね。でもこの間お客さんで、はい、旅行この箱何って言ってたら。うん、まあ、それよくあるんやけれども、うん、旅行に行った全部のパンフレットとかチケットとか、さまざまなそのもらってきたチラシが全部入ってて、何すんのって言ってたら、写真を整理するときに使うかもしれへんと思って置いてるのがいっぱい何年間もあるみたいな、まあ、それ果たしてそういう整理の仕方をするかどうかっていうのを考えると、そうよね、残さなくていいよねみたいな感じにもなるので、やっぱり自分の理想は理想と現実を知るというか
自分のまめさとかね、
まめさとかね、うん、
まあ、でも分かる、その旅行から帰ってきた時はもうなんか全部がこうね、うん、残しときたいって、
うん、なんか昔は残してたチケットとか、でもそんなん貼ってする暇なく全部ポケットアルバムにザーって入れるようなアルバム作りしかできひんっていうのが分かってから、はい、ハードルを落とした。
うん、本当なんかあんまり自分に期待しすぎない
やっぱね、期待したいもん ね、ちゃんとしたいね、
うん、 すごい人いるもんね、本当に。
そうね、まあインスタとかさ、そういうの見てたら素晴らしいしね。うん、でもなんか自分を知るっていうのは自分のハードルも落として自分が楽に生きるコツなのかな。自分も辛くないし、できてない自分を落ち込むこともないし、
なんかそれでこうね、なんか自己肯定感が下がるともったいないも
ったいないよ ね。ただの写真整理やのに。
本当やね。
そうや
ん
な。
まあ、あとなんかさ、うん、子供のものとか意外に子供にこれ残しておきたいって聞くと、全部バッサリいらんっていう子もいるし、うん、
全部残したいう子もね、
どっちかね、ほんと分かれるけどね、そこもその誰のためとかもちょっと考えると、
まあ、意外に自分のためだったりするケースの方が多かったりするもんね、子供のためのと言いつつ、
言い換えてるっていうかね、
そうそう、いつか見ておきたいとかね、残して見返したいとかいうのはママの思いやもんね、実は。
うち子供は周りとあっさりしてるから、ね、なんかいやこの絵は私が気に入ってても、うん、いやこれはなんか全然理解入ってへんし、いらんみたいな、
そうそう、対策の工作でもこれ別にみたいな言うもんね。
そこはだから、まあ、子供はいらないけど自分が
気に
入った作品だったら母の、ね、気持ちとして歩いて絵が残すとか、
なんか、まあ、それを悩む人はもう全部写真に撮って、もう本当にもうフォトブックとか何かのツール、もうなんかスライドショーにするとか、
スライドショーもいい ね、
いろいろね見れてね、ずっとね、
でもやはりね、なんか何リビングとかに
置いてね、ずっとスライドショーにしてる方とかね、パソコンのデスクトップもスライドショーになるしね、
そっかそういうのもいいですね、確かに。でもこれからの今の子供たちは本当どうなっていくんでしょうね、写真に対しての価値観が
どうなんやろ。
本当に変わってきてるから、
多分さ、ほら今の子ってさ、インスタとかさ、そういうものにアップしてるやん、だからその公共のものって言われる SNS、SNS が保管する場所なんやな多分。そう、どこでも私の写真のアルバム集みたいな感じなんやろかって。
本当やね、家に置くもんじゃなくてね、
ね、なんかクラウドなんやね多分、すごいね、
楽しみ、これからのね、また変
化ついていかんとあかんね、はい、ね、はい、では本日のメイントークは写真の整理、思い出の整理についてでした。FM ギグ、いちこのスマートな整理術。
いちこの Q&A のコーナー。はい、今日の Q&A のコーナーは、すっきりおしゃれに見える収納の仕方を教えてくださいっていうことなんですが、
はい、すっきりとおしゃれに見えるものですよね、はい、まあ、おしゃれに見えるものって言ったらおしゃれなものを選ぶとかね、
簡単にね、
あれですけど、それじゃねアドバイスにならないので、はい、まあ、私たちが皆さんにお伝えしているのは、たとえ100均のものとか使う、ことがあっても、3つ以上重ね、つなげたり、つなげるというか横に置いて3つ以上使ったりすると、すごくすっきり見えるんですよね、高級感が。
1つとか2つじゃなくて、
そう、同じものを3つ以上置くとか、あとは面を揃えたりとか高さを揃えたり、はい、あと、丸みのあるものか、はい、角度があるものか、鋭角であるものかっていうことを揃えていくっていうことをすると、やっぱりインテリアの観点から同じものが繰り返しつながるとすごくおしゃれに見えるんですね、はい、今言葉を忘れてしまったんですけど
リピーティングってやつですね。
そうですね、はい、そうそう、なので、なんかそうするとね、 いろんなところに、はい、そういう家の中で丸っぽいものか、うん、カゴっぽいものか、素材とかであるとか、ちょっと角度のあるものとか、うん、そういうものを揃えるだけでもつながりがあって、はい、おしゃれに見えたり、すっきりと見えたりもするので、色である、形である、あとはなんかテイスト、うん、そういうものを揃えることで、別にその本当にもう100均でもすごいいろんなものあるので、
今ね、なんかフェイクっぽいものがいっぱいありますよね。
そうそう、何ね、本当にあれどっかで見た感じみたいなのもいっぱいあるしね。そうそう、うん、なんかそういうのを選びながらするとすごい素敵なのかなと思うんですね。でかといったらそれを買わなきゃいけないのかなってね、思われてもちょっと辛いので、もしそれがない場合、例えば違う形のものがしか家にないだったら、ラベリングを揃えるとか、うん、前にね、貼るラベリングを同じものにするとか、うん、なんかそんな感じでつながりをどこかに作るっていうことを意識されたら、
はい、
そういう風なおしゃれな空間になるのかなと思うんですよね。
あとまあ、うん、インテリアもいろんなブームがあるから、
うんうんうんうん、
北欧が流行ったり、
そうやね、
アジアが流行ったりなんかそれにこう踊らされて、そうやね、いろんな雑貨をねどうしても買っちゃうと、うんうんうん、なんか家の中が、
うん、
どうなってんのっていう、ね、バラバラなテイストになっちゃったりするから、うん、そこもやっぱり自分は何が見るとこうね、うん、それこそときめくかとか、
うんうん、
なんかすっきり、ね、うん、見えるとか、
うん、
ちょっと考えてみてもいいですね。
そうよね、うん、好きなテイスト、落ち着くテイストっていうのを考えるといいですよね。ね、
ちなみに、うん、いっちゃんのお家は
今ね、うん、何やろね、なんかもう本当に何々テイストっていうのは決めてなくて、
はい、
私が自分で選んで好きなものを集め、
うん、
ミックス、ミックステイストとか、うん、まあ、ちょっとカフェではない、インダストリーテイストにっていう、うん、
じゃあちょっとかっこいい系かな、
ちょっとかっこいいけど、うん、ちょっとナチュラルであるとか、
うん、
なんか本当に自分の好きなものを今集めてるっていう感じかな、うんうん、
でもきっとこう土台が、
うんうんうん、
その いっちゃんの何軸っていうか、
軸なのかもしれない、
そこを通ってるっていうのが大きいのかもしれない、ね、う
ん、そうだね、ひろちゃんは
うちはもうナチュラルな感じなんですけど、うん、でもちょっとまあアンティークもちょっと入ってるというか、
ちょっとエレガントな、ね、かわいい感じ、綺麗な感じ、
フェミニンじゃないですけど、
ひろちゃんの軸でね、
選
んだものがねまあでもそういう風になんか自分の軸を通して、はい、テイストを揃えていくっていうことが大事なので、もう手持ちのものでも、おそらく手持ちのものもいろんなテイストのものがあると思うので、カゴばっかり集めるとか、うん、まあ、私たち作業に行くとまずはお客様のお持ちのものでやるので、その時でもその一工夫っていうことを、こういうことを意識しながらするので、うん、そうなんか見え方とかそのスッキリ感っていうのは、それでモチベーションが上がったりね、やる気が上がったりするので、それでねやってもらったらいいかなと思います。
はい、ありがとうございました。 Q&A のコーナーでした。
今日も終わりに近づいてきました。はい、今日はねなんかいろんな話をしたなという気がするんですけど、
ヨガから始まって、
はい、まあでもなんかまあ自分の、まあ、軸であったり、はい、好きなことであったり、好きなものであったり、うん、やりたいことであることをすることって本当にね大事なんだなと思うんですけど、うん、まあそれがねできるとやっぱりこう豊かに毎日暮らせるのかなと思うので、
いい話よね、
いい話で、まあ、ただのヨガしたいという気持ちなんだけど、う
ん、はい、こう人にね勧められたものをよりかはやっぱり自分の中から湧き出る、
うん、そうね、だからもう絶対引き寄せたんやなと思って、またヨガの話だけどそう、シルクサスペンションをずっとしたいと思ってて、
はい、
ね、頑張ってやってきます。
はい、
はい、スマートなママを応援するいちこと
ひろこでした。
また来週お会いしましょう。ありがとうございました。